ちょっとこれ聞きたい、
はい、
TOR とブロックチェーン、
はい、とはですね、
うん、
はい、じゃあこれいってみましょう。トーアとブロックチェーンという話がありまして、
トーアは分からん、まず
トーアですね、じゃあ皆さんこれ聞いてる方ですね、ザ・オニオン・ルーターという言葉を、聞いたことがあるでしょうかという話からあります。ザ・オニオン・ルーター、略してトーアですね、
うん、
でこのトーアっていうのはいわゆるダークウェブ、インターネットアンダーグラウンドっていうやつの、まあ、入り口というか、まあ、そうですね、基本的にウェブブラウザーで検索できる情報量ってインターネットの中にある例えばそのウェブサイトとかサーバーにある情報のうちすごく、例えば 10% ぐらいっていうふうに言われてますよと、
うんうんうん、
で、その中の一部のいわゆる特殊なブラウザ使わないといけない、領域がいくつかあったりとかすると。でその中で比較的メジャーなやつが TOA っていうプロジェクトがあります、
うん、
でこれ簡単に言うとルーターから、ルーターというか、まあ、電波というかこの通信が来るじゃないですか、
うん、
その通信を暗号化して次のサーバーにパスして、でまたそれも含めて暗号化して次のサーバーにパスして、でその鍵とかも含めて全部次の、暗号化して次のサーバーにパスして、
うん、
で通信が出ていくときにそれをこうまた3段階ぐらいに複合化していくっていう感じになります。これちょっと説明難しいな。
むずいな。
はい、もうちょっと簡単に言ってみます、
うん、
インターネットのサーバーがいくつかありますよと、ウェブサーバーがありますよと、
うん、
そのうちのウェブサーバーのいくつかにトーアネットワークと呼ばれる、なんですかね、通信手法に対応したサーバーがいくつかあります、
はいはい、
でこれはトーアっていう通信手法を用いてアクセスしないとアクセスできないサーバーです、
うん、
で普通の、ウェブの通信手法じゃいけないと。でどういうふうになってるかっていうと、そこの目的のサーバーに通信するまでに何回かたらい回しにされるんですよね、
うん、
で何回かたらい回しにされて到達して、で何回かたらい回しにした後に普通のインターネット回線を通って自分のところに戻ってくるみたいな感じですね。
はあはあはあ、なるほどね、はい、
つまりこっから先は TOA ネットワークっていうのが、インターネットの中に一部あるような状態です、
はい、
でこれ俺すごくこれなんかモラル的に絶妙なところなんですけど、
はい、
TOA ネットワークって俺すごく好きというかロマンを感じるんですよ。
ほうほう。
でこれどうかな、日比さん、シルクロードとかって聞いたことあります？
うわ全然わからん。
なるほど。ですね、インターネットアンダーグラウンドの中で最も有名な悪名高い e コマースのウェブサイトが TOA ネットワークに中にありました。いわゆるつまり TOA っていう仕組みを使わないとアクセスできないウェブの領域の中にシルクロードっていうウェブサイトがありましたよと、
はいはい、
でここではマジで何でもありで、武器、麻薬、殺しの依頼、そういったものが Amazon とほぼ同じような UI でやり取りされていると。でカスタマーレビューまでついてるみたいな状態なんですよね。でそこで決済手段として使われてたのがビットコインだったんですよ。
知らんかった。
はい。
で、
まあインターネットアンダーグラウンドの世界の話なんですけど、うん、
はいはい、
まあまあなんでこの話を持ち出したかっていうとですね、この TOA のあり方がちょっと面白いんですよ。
うん、
今ではその昔ほどマイナーな技術じゃないというか、マイナーな技術って言ったらおかしいんですけど、結構日の目を見てるとか知ってる人が多いんですよ今は、
うんうん、
なんで割とアクセスするのも簡単だしみたいなところあるんですけど、
うん、
これはですね TOA プロジェクトっていう、さっき言ったこういう通信手段で通信をしたら匿名性をかなり高く担保できる、
はいはい、
でそういった領域をインターネットの中に作って、かなり匿名性の高いようなやり取りができるようにしてしまう通信手段なんですね、
はいはいはい、
でそれに賛同した人たちが TOA サーバーを立てるんですよ、
はいはい、
つまりそういう世界中に、あ、俺 TOA の考え方に賛同した、 TOA サーバー立てよっていう人たち同士が通信することによって TOA ネットワークっていうのが成立してるんですよ。
なるほど、はい、
誰かが仕切ってるとかじゃなくてプロトコルがあると。そのプロトコルにのっとったルールでネットワークとかサーバーを立てていったりとか、その中にウェブサイトを作っていくと特殊、すごく特殊なエリアが出来上がるというやつなんですよね、
うんうん、
でこれってすごく非中央集権的というか、
なるほど、
プロトコルだけがあって、それが必要だと思ってる人たちが自主的に作ってて、
うんうん、
でそのネットワークだけで成り立ってるっていうのは、
はいはい、
ビットコインみたいなブロックチェーンの真髄とすごく似てるって俺思ってるんですよ。
そこだけ聞いた、本当そうよね。
そうなんですよ。だからちょっと違うんですけど、俺は TOA ブラウザー、そのトーアっていうネットワークは、
うん、
ある意味マルウェア、そのウイルスとか言うとちょっと違うと思うんですけど、マルウェアというか、
うん、
なんですかね、 インターネットにおけるアナーキズムの象徴みたいに見えるんですよね。
なるほど。
そうなんですよ。そのアナニマスとかあるじゃないですか、
うんうん、
ですごくあの感じに似てて、うん、考え方だけがあって、その考え方に賛同した人たちが持ち寄ったものが匿名でネットワークになっていると、
うん、
でそれって例えばビットコインもむちゃくちゃその仕組みで動いてるじゃないですか、
うん、
こういう仕組みでビットコインっていうものを作りましょうみたいなルールでサーバーを立てた人たち同士の通信によってネットワークが出来上がって、そのネットワークを利用すると、まあ、要は仮想通貨の決済ができますよっていうような話だと思うんですけど、
うん、
なんですかね、そこにもルールがあるだけじゃないですか、こういうルールっていう、
うん、
でそれをいろんな人たちが自分たちでサーバー立てることによって勝手にこうネットワークが出来上がってるみたいな、
なるほど、
なんていうかこうすごく自立発生的ななんかそういうものにすごく俺的には見えて、トーアとブロックチェーンのあり方ってすごく似てるなって思ってるみたいな話です。
ちょっと待ってね、
はい、
分からんのが俺、HTTP ももともとそうやったんじゃないんやったっけっていう。
そうですそうですそうです。
違うね、あれよね、戦争技術でもともと使われて使うためになんかできたよね確か。
あ、HTTP はどうかな。
あ、違ったっけ。まあいいや、もともと HTTP もプロトコルがあって、でみんなが HTTP サーバー作るから、
そうですね、うんうん、
でネットワークもが分からんけど、あんま詳しくないけど TCPIP みたいなのがあって、これで通信できるみたいなのがあって、
うんうんうん、
でできたわけよね。
そうですそうですそうです。
で、その TOA のネットワークっていうのは要は HTTP の中のその話なのか、また違うレイヤーの話なのかというと、HTTP をハックしたっていうか暗号化してるっていうことよね。
そうそういうイメージです。
そういうことよね。はいはい。だから HTTP の通信の中の世界に、
はい、
密室を作ったみたいな、
そういうことです。
イメージよね。はいはい。なるほどなるほど。
イメージそうですね。いわゆるワールドワイドウェブ WWW のネットワークの一部に、うん、レイヤーを重ねたみたいなイメージですかね。
そうよね。
はい。
暗号化して誰も入れ、鍵をかけれる部屋を作ってみたいな。
そうですそうですそうですそうです。はい、っていうエリアを作ったみたいなイメージですね。
あ、なるほどなるほど。
はい、でそのまあやっぱり TOA ネットワークからビットコインが出てきたっていうと違うんですけど、
うん、
やっぱり最初に使われてたとこって TOA だったと思うんですよね、その実用として。
はいはい。
ですごくこう相性がいいというか思想が似てんなって思うわけですよ。
そうね、
その動きが。でなんか俺はこれがインターネットだなって思っちゃうところがあるんですよ。
なるほどね。
これがインターネットみたいな、
うん、
っていう、そうブロックチェーンに対しては俺結構そういう見方をしてて。
なるほど。
はい。なんかこう自然発生的な、うん、そのまあだから少し宗教に近いというか、ルールが出来上がってそれの賛同者が自発的に運営しているっていう感じ。でもなんか、
はい、
それって東亜にすげえ似てるよね。すげえカオスっていうか、なんていうか、うん、アンダーグラウンドの世界だよねってすごく思うなみたいな話です。
そうね。で、
はい、
ルール整備をする権力者がいないんよね。
そうですね。まあプロトコル作ったりとかしてる人たちっていう話だと思うんですけど、う
ん、でもプロトコルはルールじゃないもんな。なんていうか、まあルールなのか一応。
うんうんうん。
いや面白いな。
そうなんですよ。なのでなんかこうそういう界隈のものにどうしても見えちゃうんですよね。
いやまた皮肉というかさ、
うん、
なんで匿名にしないといけなかったかっていうと、
うんうんうん、
犯罪に使えたからっていうのもあったんだもんね。
そうですね、うんうんうん、
そうよね、
うんうんうん、
なんかそこでの相性の良さもあったわけやろ、なんかブロックチェーンと TOA の。
いやそうだと思います、うん
うん、だから要は中央集権的にできなかった理由もそこにあるような気がするよね、
はいはい、
中央集権的にじゃあ、うちのサーバー立てますとか言ってさ、ここのサーバーにデータ置きますとかにそもそもしちゃうと、
うん、
そこに被害が来る可能性があったわけよね、
うんうんうんうん、
そのサーバー管理会社みたいなところに。だからサーバー管理会社をクリーンにするために、いやそういうものを置けませんとかさ、
うんうん、
そういう風になんか自分のプロトコルプラス、
うん、
法律を守るためのルールを上に乗っけないけんような状況になるわけが普通。でも、それ、そういう状況だったからこそこういうなんか匿名性が高い技術が発達したっていうのが面白いっていうか、
うんうん、
だから犯罪という概念がなかったら生まれてないんやろうなっていう。
そうですね。そしてまたこの オニオンルーター、このトワーのそのプロトコル自体はもともと米軍の暗号化通信のためのものですね。
なるほど。
でそれ要は結局技術だから、一回その発明だから出てしまえば、その発明品をどう応用するかって人々の手に委ねられるじゃないですか。
包丁やな、包丁と一緒や。
そうですね、そうですね、うん、だからなんかそういう意味でトワーとブロックチェーンまたすげえ似てんなって思いながら、まあ、それで言ったら似てるやついっぱいあるんですけど、
う
ん、
まあ P2P とかもそうやしね、
うんうんうん、おもろいな、インターネットっていう話です。
うん、面白いね。
はい、結構あの IT の話なんだかんだこうしたいねって言いながらしてなかったんで、ちょっとこう、うん、結構濃いやつを持ってきたっす。
え、俺ちょっとさ、これさ、あと聞きたかったのはね、
はい、
ブロックチェーンの存在意義ってどこにあるんやかっていうのがあって。
はいはいはいはいはい、あ、なるほどなるほど。
これは、
はい、
技術としては今さ、もてはやされよ、
はいはいはいはい、
新しい技術だみたいな、非中央集権的だっていうのが、まあ、あるんやけど、
うん、
実際社会レベルで実用するってなって、しかも別になんかダークな世界ではなくクリーンな世界で使いたいとするわけやん、
うんうんうん、
例えばじゃあ NFT でもいいし、俺やったらその独自の通貨とかトークンみたいなものを作りたいと思っていて、それにブロックチェーン使ったら面白そうやなっていうのがある一方で、
はい、
ブロックチェーンでやるコストも相当あるわよね、
うんうんうん、
それはなんか仕組みとか思想とかいうコストっつうよりは、単純になんかトランザクションに結構金かかるよねとか。
はいはいはいはい。
でなんか俺いい金パレット通貨作りたいなとか、
うんうんうん、
新型オートナウイルスコイン作りたいなとかいうのを考えた時に、
うん、
ブロックチェーン使ったら作れるんと思った一方で、
うんうん、
トランザクションコスト結構かかるんやったら、一個その中央集権的にバーンとこう何百万かシステムを作って、
うん、
そこで管理したが得じゃないみたいな感じで思ったりもするわけ、
うんうん、そんな難しくないでしょうしね。
そうで、うん、実際あるわけやん、その楽天ポイントとか。そうで、
うんうん、そうですね、
あれのめっちゃ買い間のやつを作ればいいわけで、
はい、
で実際誤送金があった時とかに返金するみたいな仕組みっていうのも中央集権的にあった方がよくて、
うんうんうんうん、
管理者に問い合わせ あれとかもあるわけやん、その何ウォレット紛失した時にリカバリーできないみたいなリスクもあるわけやん、
はいはいはい、
そんなの考えると電話で問い合わせて本人確認してさ、回復できた方が便利なわけやん、社会実装的には、
うんうんうん、
とかなった時にブロックチェーン今すげえ新しい技術っつってどんどん出てきようけど、これ社会実装することを考えたら、
はい、
非中央集権的な仕組みっちいるんかなっつうのが結構、
うんうんうん、
疑問なんよね。
まあそうっすよね、そうっすよね、う
ん、いやこれはみんなどう考えちょんかなと思って、ブロックチェーン会話の人特に。
そうっすよね、
うん、
ちょっと聞いてみたいっすね。
聞いてみたいんよこれ、はい、それに対する答えがなくて俺の中で、
うん、ちなみに俺はどう見てるかっていうのだけちょっと喋ってみていいですか。
はいはいはい。
ブロックチェーンの今まで革新的に何が違うかっていうと、
お
う
お
う、自然物になったかどうかだと思ってるんですよ。
おうお
う、ちょっと説明が難しいかも。ですね、俺の中のイメージですね、
うん、
ブロックチェーンでトランザクション履歴があるっていうのは、例えば空に取引履歴が書いてあるみたいなのとあんま変わんないと思うんですよ。
面白い
なんですよ。
面白い。
いや簡単な話、消せないんですよね。
うん、
そこがポイントで、根絶がむちゃくちゃ難しいっていうところが価値であって、例えばアメリカぶっ壊しても、日本ぶっ壊しても、中国ぶっ壊しても、ビットコインはおそらく残るっす、
うんうんうん、
みたいな話なんですけど、残るっていうか、残そうと思えば残るって話、残そうと思う人たちがいると残るって話ですね、
うん、
うんうんうん、
で多分そこまではみんな思っちゃうよ。
はいはいはい。
自然物になったってやばいね。
うん、そうですね、うん、
その感覚というか捉え方というか。
はいはいはい。
なるほどね。
だからもうなんか空に書いてあるみたいな、夕日が出てるみたいなイメージで、そのあ俺の取引履歴書いてあるみたいな。
ちょっと待って、
いいですね。はい、
これさ、ちょっと伝わっちゃうんかなこの感じ。ちょっと待ってね。
はいはい、
あのね、
はい、
ちょっとお金に例えたらややこしい。どう例えたら分かりやすいんやろこの感覚。
うんうんうん、
社会の仕組みが一個増えたんよね。
そうですね、そうですね、うんうんうん、
ちょっとお金のこと、お金で例えて申し訳ないんやけど、ちょっと頑張ってみていい？
はいはいはいはい。
人間がお金を持たなかった時代に比べて、お金を持った時代になったら、
はい、
富の格差が生まれたりとか、その国と国との関係性が、まあ、お金によってなんかこう変わったりとか、人間同士にパワーバランスができたりっていうものができたと、
うんうんうん、
でこれっちお金って ち、そのドルとか円とかは中央集権的なんやけど、多分円がなくなってもお金という概念は残るよね、
うんうんうん、
ドルがなくなってもお金という概念残る。たらもう我々はお金という概念なしでは生きていけない世界に突入しちゃうよね、
うんうんうんうん、
だからこれドルがどうとか円がどうとか話じゃなくて、お金というシステムをインストールしてしまった以上、もう個別にそのお金というものを、ドルとか個別のお金がなくなっても、その思想や生活環境とか、
うんうんうん、
生活する上での価値観みたいなものはもう文化として遺伝子レベルで入っているから消せないという状況になっちゃったよねつ。
はいはいはいはい、はい、
そのレベルの話をしている気がする。なんていうか、
そうです、
ね、そういう感覚よね。
そうですそうですそうですそうです、
うん、もう新しい、仕組みができちゃったよね人間界に。
はいはい、そうそうです。自然物っていうイメージですね俺は。
うーわー、自然物っていうイメージめちゃくちゃ面白い。それ、
はい、
超面白いんやけど
多分ですけど、あの落合陽一さんがデジタルネイチャーっていう言い方してたじゃないですか。
うん、
だ多分イメージこういうこと言ってんじゃないかなと思ってるんですけど俺は。
へえ、いや俺ちゃんとそこ勉強しなきゃ分からん
ない
けど。
あ、ごめんなさい、俺も分かんないまで、分かんないまま言ってます、すいません
いやなんかこれ面白くてさ、お金中価値観というか仕組みも人間が作ったものなんやけど、人間はお金に踊らされているとも言えるし、利用しているとも言えるしみたいなところがあるけど、もうブロックチェーンができてた時点で、
うん、
もう人間の人工物であったものがもう世界の一仕組みになったんやな。仕組みっつうか、
そうですね、人間の手を離れたイメージですよね。
あら面白い、すげえピンときた。なるほどね、
はいはい、ま、で俺東亜とかもそうだと思うんですよ。てかインターネットももはやそれに近いとは思うんですけど、
うん、
お金もそうだし、う
ん、ああ面白い、
はい、なんで
これ聞いてみたいな。
そうそうそう、分散データベースっていう言い方すると もちろんそう、分散型データベースっていう話だけだと思うんですけど、何が決定的に違うかっていうとそこだと思うんですね。
なるほどね、
うん、破壊できない自然物になったんで、
うん、
例えばそこでスマートコントラクトを交わすっていうと空に契約が書いてあるみたいな、
うんうんうん、
もうお天道様が見てるんで言い逃れできねえっすみたいな契約を自然に対して交わしてるような状態になるのでみたいな話ですよね、うん、
超理解できた。なるほど面白い。 でこれがさ、
はい、
いやちょっと待って、あちょっと面白い、だってこの面白さ絶対もっと伝えて、ね、
はい、
多分やけどこのヤバさに気づくのちもっと全然後やね。
だと思います、はい、
ね、
はい、
多分人間がお金発明した時とかインターネット発明した時ってこのヤバさに気づいてなかったと思うし、 SNS もそうやね、
うんうんうんうん、
なんか技術が出てきただけとしか認識されてないくて、
うんうんうんうん、
このヤバさ多分俺たち誰一人まだ理解してないわ。
だと思うす、だと思うす、
多分
その まだ活用事例がどうのこうのとかいう段階じゃないと思うんですよね。
あ、
それは仮想通貨って言い方したらそうなんだけど、あれはそのシステムを回すために必要なエンジンであって、
あ、
それがあくまで通貨として人間の間を流通していることがそれを担保するという仕組みになってるので、
うんうん、
まあ、なんか人間界にそういう仕組みでこう根を張って血吸ってるみたいな感覚かもしれないし。
そうよね、
うん、ですね。
で要はそのあれはトランザクションを担保してくれる人間に対するインセンティブよね。だから
そうですね、
をどう働かせるかの仕組みで仮想通貨自体に多分価値を働かせるっていうのは多分あると思うけど、
はい、
おそらく一番の肝はブロックチェーンよね。
だと思います、はい、
うん、うわ、ちょっと待って、これどんくらい分かる人がおるんやろこの話。まあ、まあ、いっかそう、ブロックチェーンという仕組みがやばくて、
はい、
でそれを仮想通貨っていうその、現実世界に金銭的な価値があるものを基盤にすることによって担保させる仕組みなのであって、あれ税金、あ、ちょっと税金とまた違うか、でもそんなもんか、税金なんやね、トランザクションコストは。で、
うんうん、そうですね、うんうん、
誰に払ってるかで言うと、運営してくれる人にその税金を納めているという感覚で、でそれは運営しているんだからそれはお金もらっていいでしょうということでもらっているし。
そうですね、うんうん、だからなんかすごいこう人間の隙をついたというか、
うんうんうん、
人間にその感覚がある限りは消えない。
そうよね、
しあくまであれを通貨っていうかそのお金をトークンをお金として考えているのも多分初期段階の出来事なんじゃないかなと俺は思うんですよね。
なるほど面白い、そういうことやん。
あくまで、うん、潤滑油だと思うんであれは。
あ、
で聞いてください、これあるじゃないですか、例えばこうビットコインはただのバブルだみたいな、だからいつか価値がゼロになるみたいな、
うん、
で もちろん確かにバブルだとは思うんですけど、ゼロにはなんねえだろバカかみたいな感じで思ってます俺は。
なるほどね。
だってその発明品の元祖っすよ、
うんうんうん、
で20万ビットコインとかが最上でしょ。ゼロ円になるくらいだったら俺20万出して俺が買い占めるっすね、歴史的産物として。
そうよね、
うん、っていう感じ
は
と俺は結構そういう目で見てるっす。っていうのも多分こう東亜とかを見てたからだとは思うんですけど。
なるほどね。まあでもなんか価値がいくらになるとかいう話マジでめちゃくちゃ陳腐やね。
そうですね、うん、なんかな、うん、かなと個人的には思ってるっすね。
まあでもとはいえ現代に生きている我々は実装ベースで考えるわけよ、社会に対して。そうなってくるとやっぱ使いやすいのは中央集権的なあれになるんよね、
うんうん、
システムというかサービスというかになるつところを がどうなっていくんやかちょっと興味あるね。
そうっすよね。結構そのアナーキズムみたいな、アナーキズムまで言うと言い過ぎだと思うんですけど、みたいなものに基づいてんだろうなって思ってて、
うん、
いやこれちょっと喋っていいですか、
うん、
あの樋口さんサイファーパンクはご存知ですか。
サイファーパンク、
はい、サイファーパンク
っす。ちょっと待って、めっちゃ名前聞くんやけど。
サイファーパンクっていうのはもともとインターネットの古き良きあの超ド級のギークスたちが作り上げた、
うん、
匿名メーリングリストの ことなんですけど。
あ、そう、メーリングリストのことやったやん、は
い、
へ、
なんで、まあ、簡単に言うとメーリングリストがあって、サイファーパンクっていうメーリングリストがあって、まあ、暗号化技術とかについてグリグリ話し合ってると。で、この人たちがそもそも何を言ってたかっていうと、このまんま、ウェブが発展していくと、大きい国家による監視社会がディストピアとして実現するんじゃねえかっていう危惧を、多分90年代とかの段階から、危険視して、それに対するこう意見交換とかをずっとやってたような人たちの集まりで、それを匿名でやってるっていう、
うん、
やつだったんですけど、でその中には、バキバキの悪いハッカーもいればめちゃめちゃこう有能な人もいてみたいな、
うん、
でただもう技術コミュニティなんで、それだけについて話し合ってたっていうところに、ある日突然サトシ・ナカモトという名前でビットコインの論文がそのメーリングリストに投げ込まれた、っていうところから始まるんですよ。
そう、サイファーパンク、
はい、
なんや。
そうです、サイファーパンク発信です。
うわやば。
でそのメーリングリストに所属してたやつらが、はあ、またなんか回ってきたと思ってたら、ちょっと待ってこれいけるくねって全員がなるわけですよ。
やばいやばいやばい、
あれガチなやつ回ってきたねみたいな、メーリングリストの中、
うん、
でその中からやっぱこれはっつって実装し始める人が出てきたんですよね。でだからその瞬間もう始まってて、もう止まんないやつだと思うんですよ。で発祥はやっぱりそこなんですよね。そもそもそういった思想が根本にあるものなんで、そのこの後のインターネット情報化社会っていうものがどう発展していくか分かんないんですけど、まあ、それこそ今 Google が情報を取り仕切ってるとかあるじゃないですか、
うん、
でああいったものに、がすごく一方的に強くなってきてしまった時のことを考えて、そういう当時 あの超イケイケのオタクたちが議論し合ってたっていうところが、まあ、発祥なんですよね。
なるほど、
はい、
ちょっと待って、めちゃくちゃ面白いんやけど。
面白いですよねこの話。
その辺、え、待って、これコバさ、
はい、
やってよ。
なんすかなんすか。
新型大人ラジオ。
新型大人ラジオ。
あれか。いや、古典ラジオの IT バージョンみたいな、
はい。インターネットアンダーグラウンドっすか。
そう、インターネットアンダーグラウンドの歴史みたいな。
やりたいけど俺
これさ、うん、歴史を知らんとブロックチェーンを理解できたことになって。らんないね。
ですねですね。面白い話もう一個言っていいですか、
うん、
そのサイファーパンクのメーリングリストにサトシ・ナカモトの論文が投げ込まれるより前にリップルネットワークはできてました。リップルネットワークのプロトコルはできてました、もうその時に。
あれでもリップルはさ、ブロックチェーンじゃないんよね。
ではないです。
そうよね。
ではないです。
なんかさ、
はい、
リップル、まあ、XRP か、
はい、
やけどさ、
はい、
なんかブロックチェーンのフリしちゃうよね。なんか知らんけど、なんていうか、
フリしてますね。
なんか暗号通貨通だけでさ、
うんうんうん、
いやいやブロックチェーンですせーみたいな顔しちゃうけどさ、全然あれ中央集権的なあるよね。
これなんかこれ俺の陰謀論聞いてくれます、
はい、
でリップルネットワークのメインって結局、まあ、いろんな通貨 でも瞬時にその変換交換できる市場を作る、そういう板、取引ボードを作ることじゃないですか、
うんうんうん、
それに対して後から出てきたビットコイン相性良すぎるっすよねみたいなのあるっすよね、
うんうんうん、
なんかそこは関係ないって言えるのみたいなのは結構俺の中の陰謀論、個人的な陰謀論。
あ、どういうこと関係ないって言えるんだってことは、
例えば極端な話、リップルネットワークを作った時点で、あ、これじゃあ、うん、そのつまりですね、リップルネットワークの真骨頂って、まあ、ドルと円を例えばスパーンと綺麗に交換する取引所を自動的な取引所を作ることができるっていうのが、
そうよね、うん、
リップルネットワークの特徴だと。ということは、じゃあそこに新しい通貨とか、例えば金にペックした、まあ、今言うとデジタルアセットという言い方になると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、例えば何でもいいですよ、その石とか、うん、石を担保に入れてこれと交換するみたいなこともリップルネットワークの構想上可能だと、
うん、
ということはそこに交換可能な通貨を作れば新しい金融市場を作れるんじゃないかという構想があった上でのビットコインなんじゃないかっていうふうに俺考えてるってことです。なんで今の仮想通貨バブル自体がリップルネットワークができた時に想像されてたかもしれないよねっていう陰謀論。だってビットコインより前なんですもん。でその使い方見れば、あ、こういう使い方できるなっていうのはもちろんわかるっすよね。
そのなる、うんうん、え、ちゅうことは待って、この仮想、
はい、
ただ陰謀論というか、 なるほど、ビットコインを作ったサトシ・ナカモトはリップルの中の人間論ってことね。
かもしれないし、リップルネットワークの構想を見てはいねと、
うん、
ということはものすごく無責任な、仮想通貨を作ってしまえばここで金融市場を一つ新たに捏造できるねって考えたかもしれないですね。
なるほどね、なるほどね、
みたいな話。
あー、でもなんかそれあれやね、陰謀というか、
はい、
普通に社会の進化というかと言ってもいいよね。別になんか社会市場できるかもしれないねと考えてする人間おるやろうしというか、
まあなんかでも一般的にはブロックチェーンっていうのがわーってなってきた後に、その中のなんかこうオルタナティブなトークンとしてリップルっていうのもあるように見えてるけど、順番全然逆じゃんみたいな。
そうね。
でそのそしてビットコインの最初のそのサトシ・ナカモトの話を聞いたときに、サトシ・ナカモトのというかそのさっき言ったブロックチェーンという発明自体を考えたときに、うん、それを売り買いしてどうのっていう発想って結構遠くないですか。
そうね。
だからなぜビットコインというのはその取引所で扱われるっていうイメージがついているのかっていう話で、
うんうんうん、
その本来そういう用途のものじゃないから、
うん、
っていうところですよね。なんかこう伝わります？
なるほど、
はい、おかしいんですよビットコインがああいう扱いになってんの。
なるほど、
俺はそう思ってるっす。
ちょっと待って、マジで本当やね、
はい、
いやちょっと待って、いや待って、反論したいこれ、
はい、
ただ、
はい、
ブロックチェーンの存続のためには、
はい、
価値を生むものじゃないといけんかったはずよね。
はいはいはい、はい、
要はその、投機目的で売り買いが行われて利益を出る人がいないと、
うんうん、
なんちゅうかな、ブロックチェーンが存続できんよね。
いえ、そんなことないです。
マイナー、
はい、
あ、マイナーが必要よね。だって
そうです、そこに必要なのはビットコイン欲しいと思う人間だけで十分です。
ちょっと待てよ、そうなのか。
はい、
そうやね、マイナーが
現金に変換する必要ないです、
うん、そうやね、そうやね、
うん、
現金に変換する必要はないね、
うん、その電気代払ってでもビットコイン欲しいって思えばよくて、それをそれで儲けようとするような設計図ではないんですよそもそも。
うんうんうん、
それそういう、発明ですっていう話なので、
うん、
でビットコインが欲しい人はそういう動きをすればいいし、つまりそれで物が買えるようになったらそのコミュニティートークン出来上がりじゃんみたいな。でそれをその要は分散的に誰が管理するっていうのもなく自然物のように取り扱える仕組みがあるよね、何人かこのプロトコルを守って維持してくれさえすれば。で、
うん、
でそのコミュニティートークンがうまくいっていれば、その管理者になるインセンティブもあるよね、
はいはいはい、
でいつの間にそれを円とかドルと交換するっていう発想出てきたんすかっていうのはちょっとまあまあ、それもちろん自然に出てくるかもしれないですけど、
うん、
みたいな感じかな。
うわー、だから、でも自然に出てきそうやけどね俺の感覚で。要はその、
うんうんうん、
商品券なわけやろ。要はその円と紐づか、あ、商品券じゃないか、だっけ、なんていうのかな、円と紐づかない 状態でもよかったんやけど、
うんうん、
社会に広めるためには投機目的にしないといけなかったというか、ちょっとなっちゃったというか自然と、
うんうんうん、
いや分からん、なんかそんな、うわどうなんやろうね。
本当はコミュニティートークンを使う人が増えるだけでよかったはずなんですよ。
やろで増やせないんじゃないかなと思っちゃったね。
うんうんうんうんうん、
円と紐付けて投機目的にせんと爆発的に増えるっていう現象が起こらんかったというか、ちっちゃいコミュニティの中だけであるだけというか、ここまで全人類が認知するようなところまでにたどり着いたのはおそらく市場で法定通貨と交換できたからなんじゃないかなっていう感覚もあるけどね。
そうですね、なんかそれって俺から見ればさっき言ったみたいに東亜とブロックチェーンのってそんな変わんないんですよね。東亜はそれを現金とかに交換したりとかそういう目的なく広がって、結局思想に共感した、いやその匿名通信がやりたい、情報監視社会が嫌だっていう人間がサーバーを立てることによって総合浮上によって運営されているネットワーク。
あ
ーでビットコインもそれが本来の姿なんですよ。
そうか、だから全人類に広めるとかいう挙動がそもそもおかしいわけや。
そうなんですよ、
トアはだってその挙動がないもんね。
そうですそうですそうです。
あ、そういうことか、
はい、
なるほど
っていう感じなんですよ。
なるほど、
はい、
それはそうかも、
はい、
じゃあ思想とずれている可能性があるか、思想はもしかしたらその中央集権によらない独自の経済圏を作るってことだったはずなのだが、それをハックしてこれを法定通貨と紐付けることができれば、え、めっちゃ儲かるやんと思った人間がいて、
うんうんうん、
でそっちに誘導していったかもしれない。でそれはビットコインができた後にそう誘導していったのか、そもそもビットコインを作る前にリップルを知った人間がこれ今のうちに手をつけとけば巨額の金になるんじゃないと思ってやったの可能性があるということか、う
ん、かもしれないですみたいなみたいなことを結構俺はふわーって思ったりしながら、
なるほど、
うん、すげえことになってんなーって思ったりしてるっていう
なんかすげえ人たちが頭いいこと考えながらなんかしようね、
はい、
この社会一、
そうなんですよ。俺だからこのなんか古き良きハッカーたちのこのなんかね、この感じ好きなんですよ。かっこいいですよね。
うーん、なるほどね、すげえなー。
どっかでインターネットの、あの歴史とかちょっとやりたいですね、調べて。
本いっぱい読まないけん。
うん、ITINS ラボの生徒にそのインターネット史みたいな授業そのうちこうやってあげたいなと思ってて、なかなか情報整理まとまってないみたいな感じなんですよ。知ってた方がいいですよねこういうの。
いやそりゃそうよ、
うん、
ただ本読まないけんいっぱい。
そりゃそう。
うん、だやること読書感想と変わらない。
つらいなやだなまあ、以上東亜とブロックチェーンのお話でございました。
いや面白かった、
はい、
うわもう1時間経ってるじゃないですか、
はい、すいません結局盛り上がっちゃったっすね。
盛り上がったなわちょっと2つ言えんかったけど、
はい、
まあまあまあ、
はい、また次回でも回しますかね、はい、じゃあ、
うん、
あと2つ残った、ストーリーって結構すげえって話と、うん、ソファーの上でベース練習したらめっちゃ良かった話が、まあ、来月の収録に持ち越したいと思います。
そうね、まあまあ、
はい、
お願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。もうさすがに3時半や。口も回らなくなってきたわ。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ウィース。